Verizon.
Web Security News。
ウェブセキュリティニュース、通信技術企業世界最大手の一つ、ベライゾンがグローバルの視点からインターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。お話を伺うのはこの方。
ベライゾンジャパンの森マークです。よろしくお願いします。
はい、ベライゾンジャパンの森マークさんです。よろしくお願いします。そして進行は私、ちぐさです。さあ、今回はですね、前回に引き続き今年からスタートしたこのコーナー。マークと仲間のここだけの話、略してマーココ、この方をお招きしています。マークさんからご紹介お願いします。
はい、ベライゾンジャパンからシニアマネージャーサイバーセキュリティコンサルティングの石橋剛さんです。
ベライゾンジャパンの石橋です。よろしくお願いします。
お願いします。
バッシーさん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ベライゾンジャパンの石橋剛さん、通称バッシーさんでいらっしゃいます。前回に引き続きありがとうございます。今回は石橋さんのこれまでのキャリアの中で起こった脆弱性にまつわるいろいろなエピソード、具体的にお伺いしていければと思っております。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
Web Security News。
さて、 Web Security News、 ゲストを迎えてお送りするこのコーナー、マークと仲間のここだけの話、マーココ。ベライゾンジャパンシニアマネージャーサイバーセキュリティコンサルティング、石橋剛さん、バッシーさんお迎えしています。前回いろいろね、どうやってこのお仕事に就くようになったかとか、まあこのお仕事のやりがいなどお伺いしましたが、まあやりがいがあるお仕事かとは思いますが、いろいろとでも長いキャリアの中で記憶に残っていらっしゃる、あの案件はやばかったなとか、ちょっと印象に残ってるなとか、あんなのあったなっていうような、まあ脆弱性のお話お持ちなんじゃないかと思います。今回はお話いただける限りでその範囲の中でお伺いできればと思うんですが、バッシーさんいかがでしょうか。
そうですね。脆弱性として、有名なのは、個人情報の漏洩とか、そのクレジットカード情報の漏洩とか結構有名ですけれど、私個人的に印象に残ってるのは、ゲームの脆弱性ですね。脆弱性を使って、例えばそのゲームの中の好きなアイテムとか、お金が無限に入手できちゃうとか、いうのがあるんですね。
で、やり始めたらずっと入金されっぱなしで、入金しなくていいような脆弱性なわけですね。
そうですね。もう一生懸命頑張って敵を倒したりしなくても、相手も好きなだけ手に入っちゃいます。
とか課金とかしなくても、こちら側で課金とかしなくても。
そうなんです。まさにそこはポイントですね。個人情報の漏洩とかと違って、その実際になんか物やお金が盗まれたわけじゃないじゃないかと思いがちなんですけれど、最近のゲームって今おっしゃった通り、そのプレイ自体は無料だったり、それほど高い値段じゃなくて、貴重なアイテムを入手するためのガチャとか、あとはそのプレイを楽にするためのアイテムに課金して、もらうというビジネスモデルが多いので、こういう脆弱性が悪用されてしまうと誰も課金しなくなってしまうので、これゲーム会社さんにとって大打撃ですよね。でしかもゲームバランスが崩壊しちゃうんですよね。もう一気にお金が例えばその市場ゲームの中に溢れ出したりすると、もうゲームバランスも崩壊してしまって、もうプレイヤーの方も楽しめなくなってしまう。ゲームの中でまでインフレ起きちゃいますから、もう全然わざわざゲームの中でまでインフレ体験したくないじゃないですか。もう今現実だけどお腹いっぱいです
確かに、そっか、ゲームとして成り立たなくなりますし、でもそういう、こういうふうな、ある方法があるっていうことですね。裏技みたいな、こういうふうにすれば無限にもらえちゃうよとかっていう、誰かが発見して、最初はそれを、その人が、みんなに教えちゃうみたいな流れなんですか？
そうですね。僕の仕事はその誰かがその教えたり広めたりする前に見つけるっていうのがお仕事なんで、僕は見つければそういうことにはならないんですけれど、実際そういうふうになってしまったというケースも過去にはありましたね。
いや、もう本当事前に見つけてくださったら本当救世主ですよね、ゲーム会社にとってもね。
そうですね。プレイヤーの方も楽しくゲームを楽しんでいただく上で、脆弱性っていうのはない方がいいですね。
面白くなくなっちゃいますもんね、さっきおっしゃったように。だから全部アイテムが手に入ってしまうと、子供の頃ゲームをやってた時にお金持ちの知り合いの子が全部のアイテム買って揃って、なんかすげえ強くなってた気になってたけど、面白くねえじゃないか。同じ感じですもんね。
そうですね。
それが全てのゲームの中でそうなってしまう可能性があるわけですからね。
そうですね。
なんかゲームとかね、本当にこう、一般のね、我々にもこう近い、存在かなと思うんですけど、その他何か印象に残ってらっしゃる脆弱性はありますか？
あとそうですね、印象に残っている地味にまずい問題としては、あの動画配信サイトで他の人が何を買ったか分かっちゃう脆弱性とか。マークさん大丈夫ですか？
大丈夫です。
やだ、配信サイト、これまたすごい近いところに誰もがね、今ちょっと使って、何かしらの動画配信サイトはあのサブスクで入ってる方の方が多いんじゃないかなと思うんですけど、それで買ったものの履歴とかが漏れちゃうってことですか？
と、はい、いうようなことがありましたね。で、これも別に履歴が漏れただけで、あの個人情報でもない、あのクレジットカード情報でもないんですけれど、いやでもそれって漏れたら困りますよねっていう人は結構いらっしゃると思うんですよね。
ちょっといかがわしい動画とか
はい、
そうの多かった履歴が公開されたと思ったら、はい、
でここでまたあの石橋さんとの、あのジェネレーションギャップを感じてしまうんですけど、これを見た時に自分が思ったのが、ウィニーとウィン MX の情報漏洩、脆弱性による情報漏洩があったということを思い出してしまうんですよ。
ありましたね、
ファイル共有ソフトウェア、あ、日本でも2000年の初めぐらいですよね、あのウィニーが出てきたのが。ウィニーという、ファイルを複数のユーザーでみんなで共有しようぜっていうソフトウェア、日本で作られたんですよ、
はい。
でそれを使って動画の共有だとかをし始めちゃって、それもちろん違法になるんですけど、ソフトウェア自体は違法でも何でもないんですけど、まあそのプラットフォームを、提供したということで、ウィニーを、作った、作者も逮捕されて、いろいろあったんですけど、そこのウィニーという、アプリケーションにもたくさんの脆弱性があったんですよ。でその時、あの私も働いてる時にウィニーだとかウィン MX っていうあのツールに対しての脆弱性診断の、ちゃんとルールもあったぐらいなんで、そこでまた同じように誰がどの動画を共有したかとかバチャチャって出てきちゃったこともあるんで、作者もその時はもうあんまり多分開発を積極的にはやってなかったのかもしれないですね。
そうですね、確か逮捕された後は、うん、あのもうソースコードに触ることができない状態で、うん、あの脆弱性も作者も知ってたんですけれど修正できなかったって、ね、ってような記憶がありました、
ね、なので、まあ、そういうこともありますんで、動画サイト何買ったの、ちょっと見られちゃってますよっていうのも誰かに言われたら、逆にそれあの身代金を盗み取るためのネタになることもあるんで、
なるほど、
そういうの気をつけましょう。
確かにこれ、はい、あなたが買った全部公開しますよ、公開されたくなければここお金張り、
はい、そういうことも、ね、考えられますんでね。
なるほどね、
脆弱性は直してほしいですね。
あの本当にあの脆弱性って日々の生活に近いアプリケーションだったりサービスにも、まあ、つきものじゃないですけど、うん、脆弱性のリスクがないサービスの方がきっと少ないですもんね。
あの脆弱性を理論上ゼロにするっていうことは、まあ、できないですね。結局バグをゼロにすることってできないじゃないですか、
はい。
まあ、脆弱性っていうのはそのバグの一種ですので、バグはゼロにすることができないということは結局脆弱性もゼロにすることができないということで、そこはあのどう付き合っていくのかっていうのが難しいところですね。
バッシーさん、その他記憶に残っている脆弱性案件ありますか？
そうですね、実際に起きてしまった事件として2015年、これ海外の事例になるんですけれど、あのとある不倫専用の SNS というものがあったんですね。でそこに登録していた方の情報が漏洩したという事件がありました。つまりこれは不倫をしていた方の名簿が一斉に漏洩したということになりまして、これは人生傾きますね。リアルに
いくら匿名でやったとしても、やっぱりその情報を見ていくと、あれこの人じゃねっていうのはいろいろ情報が出てきちゃうんで、だからそれが出た時はアメリカ中が震撼しましたね。
ですよね。
で逆にあの海外のユーザーもいたんで、世界中でちょっとやべえなってなってことなんで、お金もかなり高かったですもんね、あのサイトは。入会金とかが高くて、かなりあの社会的地位のある人たちも使ってたらしく、
そういうね、交流サイトみたいなのも、まあもちろんリスク伴っているということなんですね。まあでも個人情報の漏洩っていうのはバッシーさん日常茶飯事にもなってきちゃって。
そうですね。結構、まあ、話題になった当初って結構みんな、個人情報漏洩が起きたっていう報道があると、もうその会社、とんでもない会社だみたいな風に叩かれてましたけれど、もう最近日常茶飯事になりかけてて、また漏洩したんだ、またクオカード500円分もらえるんだな、みたいな感じになりつつありますけれど、まあでも今お話ししたみたいに、本当になんか、ある意味その氏名と住所、電話番号のセット漏れたぐらいだったらクオカードで、皆さんのしょうがないかなで、なんか済むかもしれないですけれど、本当漏れた情報の組み合わせによって、これとんでもないことになりますから、 まあ、引き続き対策っていうのは今も大事ですね。
そうですよね。また決して慣れちゃいけないことですよね、個人情報の漏洩っていうのはね。
そうですね。
まあ、そういうふうな世界にならないためにもバシーさんのようなご職業が大切になってくるわけですが、脆弱性があると今ってバシーさん報告の義務って企業あるんですよね。
個人情報が漏洩した場合とか、した場合は、届け出、する必要ありますけれど、脆弱性自体は特に、届け出する必要はないです。
あ、そうなんですね。脆弱性があると、企業側としては、まあ、すぐに直しにかからないといけない。でも、そういう法律があるわけではないんですよね。
そうなんです。現実問題として、はい、実は直してくれないところが結構多いんですね。
それはバッシーさんがあなたの企業にとってこれはかなり重大な脆弱性ですよというふうにお知らせしても、
はい、返事すら返ってこないことも珍しくなくて、で別に全然無名の企業とか海外の企業とかでなくて、国内の大手企業さんとか、あとそのサービスとしてはその有料で運用しているようなサービスのところに報告しても意外と直してくれない。
それはやっぱりお金がかかるからとか、その予算的な問題なんですか。
まあ、そういったところもあるんじゃないですかね。
やっぱり脆弱性が見つかった時に多分その報告をもらって、じゃあどういうふうに直そうかなっていう一回考えるんですよ。でもこれを直すためには今実際に商用に使ってるサーバーをシャットダウンしなきゃいけない。それをシャットダウンするとこの関わるサーバーだとかも全部シャットダウンしなきゃいけない。そうなってくると、じゃあ何時間ダウンタイムがあってどれだけの利益の、まあロスの見込みが出てくるかっていうことを考えたくないがゆえに、ちょっと置いとこうぜってなることもあると思います。全部が全部そういうわけじゃないですけど、そういうこともあるんで、脆弱性診断やってる中では一番それが大きな悩みとまではいかないんですけど、早く直せよっていうのはいつも思ってたことですんで、うん、今なんかもっとね、お金がかかってくるもんなんで、さっさか直さなきゃいけないけど、やっぱりダウンタイムをどこで取るか、まあ、そういうのも一つ大きな弊害にはなっているんじゃないかなというふうに思いますね。
やっぱり一度脆弱性が見つかるとそれをフィックスしていくのは簡単なステップではないですものね、
うん、簡単ではないです。こっちから言わせると簡単だと思うんですけどね。で
しかも実際インシデントとか起こったあとはもうね、対処しないと、対処せざるを得ないですけど、うんうん、これ脆弱性が今ありますよって言われた段階ではまだ何も起こってないから、ちょっとなんかこう緊急性がないと感じる企業の方も多いんですかね。だから後回しにしちゃうみたいなところもあるんでしょうか。
私ひどいところだと、そのシステムがもう完全に壊れてしまって、もう止まってしまって二度と動かなくなるような脆弱性を見つけたことがあって、それを報告したことがあったんですけど、仕様ですっていうふうに言われたことがありました。つまりそういうふうに作ってあります。
苦しすぎる。
どういうことなんだろうと思ったんですけれど、もうそう返されてしまうと
何も言えないですよ。でも後で困るのはそちらですよっていう感じですよね。
そうですね。なので、まあ、我々その脆弱性診断サービスっていうのは、その診断を行った後でその見つかった脆弱性について報告書をまずお渡しするっていうのがそこのステップ、一つのステップになるんですけれど、この報告書を渡しただけだと全然ダメですね。直してくれないので、なのでその後のことまで、その脆弱性をしっかり直していくっていうことまでちゃんと追跡して考えていかないといけませんし、あとそもそもですね、システムができました、じゃあ脆弱性診断しましょうでは、ある意味遅いこともあるんですよ。その開発した人に直す能力がありませんというようなこともあったりするので、そういうことまで考えていこうとすると、もっと前の設計の段階ですとか、あとその委託先の選定の段階とか、あとそもそもその委託先を選定するための基準を作りましょうの段階とか、もう相当前のところまで遡って、あとその診断の終わりのところまで、実際治るところまで踏み込んで対策していかないと、脆弱性対策っていうのは難しいということで、実際そこまでちゃんとできている会社っていうのは今でもあんまり多くないっていうのは現実ですね。
現在今2024年4月ですけれども、この時点でバッシーさんが一番怖いなと思う脆弱性ってどういったものがありますか。
そうですね、最近は特定の脆弱性、もう有名になっている いや、あの、特定の脆弱性というものは、あの、今のところちょっと思いつくものはないんですけれど、あえて言うならば、IoT 機器が怖いかな、というふうに思っています。
機器が怖い？
はい。あの、ルーター、あの、インターネットつなぐために、あの、皆さんのご家庭にもあると思うんですけど、はい、あの、ルーターについては、あの、まあ、ルーターもある意味 IoT 機器って言っていいかなと思うんですけど、これについては、最近総務省からも、あの、改めて警告が出ていますね。あの、アップデートとかも終了してしまっているルーターとかが、あの、もう侵入されて悪用されてしまっている事件が起きていたりするんですけれど、あの、ルーターだけでなくて、あの、アマゾンとかアリエクスプレスとか、あの、アクセスで見ると、インターネットにつながる防犯カメラとか、温度計とか、あとスマートロックとか、これ数千円で売ってるんですよね。で、もちろん、しっかりしたものもあるんですけれど、あの、見ていると結構とんでもないものもあって、あの、私、あの、とある国内メーカー製品の、あの、とある、防犯カメラなんですけれど、あの、もう外部からシステムを完全に乗っ取ってしまうという脆弱性が、あの、見つけたことが実際にあります。で、あの、これ見つけたの数年前なんですけれど、未だに治っていないようです。
そのサービス普通に使われている方もたくさんいらっしゃるってことですよね、
今。おそらくいらっしゃるんじゃないですかね。で、そうですね。例えばこの機械は何年何月まで使えますよっていうふうに言っている機械であれば、そのユーザーによっては、その、あ、もうこれ有効期限つけた、あの、切れたから、あの、サポート期限が過ぎたから、あの、別の機器に買い替えようかなっていうふうに、あの、なるユーザーさんもいるかもしれないんですけど、ほとんどのカメラ、私がその見つけたカメラも含めて、サポート期限って明示されていないのが現状なんですね。なんで、今もこのカメラ、あの、IoT 機器安全なのか、それとももう安全じゃないのか、なかなかわかりづらいっていうのが、あの、非常に危ないところだと思います。
本当にあの、一般の視点から言うと、私なんかは、そのサポート期限すらチェックしてないです。何か機器買うとき。
スマート、ね、持っているスマートフォン、いつまでサポートがあるか分かりますかって言われて。
分かんないです。
ほとんどの人分からないん
ですよね。うわ、そういうのもやっぱ、買う側も意識持ってしっかりチェックしていかなきゃいけないですし、ちゃんと行動していかなきゃいけないと。いうことですね。ちょっとスマートロックも私、まさにアマゾンでちょっと購入検討してたんですよ。でもちゃんと調べとかないと危ないですね。
そうですね。あの、まあ、業務用として使うんであれば、あの、脆弱性診断を、あの、実施した方がいいです。あと、もちろんそのサポート期限は確認した方がいいですね。あの、何かあったら、そのメーカーの方が責任取ってくれるなんていう、あの、保証は全然ありませんから、あの、自社の、あの、リスクはちゃんと自社で担保しておかないといけないです。で、個人の場合は、さすがにその脆弱性診断サービスを依頼するってことできませんから、あの、そのサポート期限をしっかり見ていただくですとか、あとは、もし、あの、できるんで、一手間かけるのであれば、その過去のサポート情報を見て、脆弱性に対してそのメーカーさんがきちんと迅速に対応した形跡があるかどうかっていうのをまあ見るというのも一つの手かと思いますね。
形跡見たいときは何で見ればいいんですか？
あの、インターネットの、あの、サポートページっていうのがありますので、そこであの、アップデート情報とか大体公開しているはずですね。
頻繁すぎず、たまにはやってくれてるみたいな感じがちょうどいいんじゃないですかね。
あ、そうなんです。
あんまり頻繁だとね、ちゃんと全然作ってねえじゃないかってなるけど。
なるほど。もうミスばっかりじゃないかみたいな。
はい。でも、やっぱり、ここの、あの、ポッドキャストでも一回お話しした SBOM、
うんうん、
ソフトウェアのビルオブマテリアルズも重要な手がかりになってきますよね。で、私が今もまだやろうと思ってるあの、タクシーのアプリケーションのハックを一回してみようかなと思ってるんですけど、そこに全部あの、タクシー乗ってちょっとボタンペペって押すと、全部 SBOM が出てくるんですよ。で、アパッチなり使ってて、レッドハットとか使ってるとか、ね、その辺の全部、あの、パッケージがリストアップされるんで、そこでね、ある程度分かってくる。じゃあそれをどうやって安全に使うかなども考えられるんで、一般的にある IoT デバイス、これからどんどん増えてくる中で、やっぱり信頼できるメーカーでも落とし穴があるということも覚えていなければいけないし、やるんだったらもう本当にね、自己責任になってくる。情報が漏洩するだけじゃなくて、家の鍵がパカッて開いて、人が入ってって、物が漏洩する可能性があるんで。
確かに、物理的なものがね。はい、いやー、本当あの、IoT 機器生活の大きな一部になってきていますから、一人一人意識を高く持って気をつけていきたいですね。いや、まだまだいろんなお話を伺っていきたいんですが、お時間もだいぶマークさん、過ぎてしまいました。
はい。
話がつきません。 最後にこのポッドキャスト聞いてる皆さんにバッシーさんからぜひ何かお伝えしたいことがあればお聞きしたいと思います。お願いします。
はい、今日お話しした脆弱性リスク対策以外にもベライゾンではサイバーリスクから皆様を守るための様々なサービスをご用意していますので、何から始めたらいいかわからないということでも大丈夫ですので、ぜひご相談いただければと思います。あと、セキュリティコンサルティングというお仕事に今日のお話で興味を持っていただけた方、ぜひご応募ください。お待ちしております。
はい、前回今回と2回にわたって本当にありがとうございました。マークと仲間のここだけの話、マーココ初回のゲスト、ベライゾンジャパンシニアマネージャー、サイバーセキュリティコンサルティングの石橋剛さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ベライゾンウェブセキュリティニュース。
さあ、今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたでしょうか。マークさん、いつもねマークさんのお話も非常に刺激になるんですけれども、またマークさんと専門が違う方のお話、違う視点から見るセキュリティっていうのもとっても興味深いですね。
そうですよね。やっぱ今は私も営業サイドにいるんで薄っぺらいところでやってるんですけど、ディープなところに入っていくとそれぞれ違う世界が見えてきてとても面白いと思います。
あと今回のバッシーさんのような、脆弱性、に特化したお仕事というのもすごくやりがいがあるお仕事だなって改めて思いましたね。
我々も問題になる前にその問題を見つけてあげて早く直しなよ、意外と正義の味方的な部分があるんで、そこはすごくやりがいがあるし面白いことだし、逆にもう少し踏み込んでいく人であれば石橋さんのように自分で脆弱性を探し出してそれを CVID にして、データベースに名前を残すということができるんで、やっぱり自分のやった仕事が世界に認められるっていうのも見えてくる、とてもやりがいのある仕事だと思います。
確かに ID のお話で言うと本当こうサイバーセキュリティの歴史の中に名を刻んでるっていうことですもんね。
まさにそうです。
いや、前回の内容まだお聞きになっていない方がいらしたらぜひ、前回の番組も合わせてお聞きいただきたいと思います。今後も社内社外問わずいろいろな人を呼んで面白いお話伺っていきたいと思います。マークさん、今年のウェブセキュリティニュース新しい要素ですし、どんどんチャレンジしていきたいですね。
今回も面白かったですね。やっぱりこういうふうに石橋さんに来てもらって新しい視点からのお話も聞ける、またさらにそれがリスナーの皆様にとってもいい情報になればなと思いますので、どんどんやっていければなと思います。
はい、ぜひご期待ください。ウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方はベライゾンジャパンのオフィシャルホームページもチェックしてみてください。さらにオーディの番組ページからメッセージを送っていただけます。マークさん、メッセージ欲しいですよね。
お待ちしております。
結構長らく待ってるんですけれども、
待ってますね。
なかなか寂しいので簡単な質問でも結構ですね、はい、個人レベルのものでも会社レベルのものでももちろん結構です。番組ページのメッセージフォームというタグをクリックしてご感想やご質問など、ぜひお送りください。
前回のデイブフロムショーで、こういうフォームには嘘のメールアドレスを入れると言いましたけど、本物入れてください。これからキャンペーン何か、送らせていただけるかもしれないという何か入れたいと思ってますんで、
はい、そのあたりもぜひ楽しみになさっていてください。ウェブセキュリティニュースお届けしたのは
ベライゾンジャパンの森マークと
ちぐさでした。